こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。
ニロヒラです。
今回は6ヶ月ぶりかな、2回目の外部のゲストの方をお招きして収録したいと思います。皆さんもツイッターなどでご存知だと思いますが、ニューヨーカー後藤さんです。
はい、どうもありがとうございます。はい、ニューヨーカー後藤です。はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、なんか嬉しいですね。ちょっと突然のお願いだったんですけど。
そうですね、突如
はい、お願いをしまして快諾をいただいたので、こんな形で始めてみました。そしたら初めに簡単に自己紹介をしていただけますか？
はい、初めましての方もいると思うので、はい、紹介するとですね、はい、ニューカー後藤っていう名前でツイッターやってます。はい、ちょっとややこしいんですけど僕は後藤じゃないんです、名前は実は
実は後藤さんじゃない。
はい、ですね、山口って言ってですね、はい、アートマ株式会社という大阪にあるベンチャーで、取締役とデータサイエンスを担当しています。はい、で今日はなんか、はい、ご縁あって、ね、白金工業 FM 呼ばれて、はい、僕も結構聞いてたりするので、すごく光栄な、
ありがたい、
はい、気分です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いえ、こちらこそです、本当に。
やっぱ恥ずかしいですね、これ。めちゃめちゃ声で恥ずかし
い。そうですね。
いや、僕もこの収録いまだにそんなに慣れてないんです。
そうなんですか？
そうなんです。そしたら僕もですね、タイムラインで後藤さんのことはよくお見かけしてたんですが、はい、マジで初めて話して今10分経ったぐらいなので、全然ですね後藤さんのことを詳しくないので、なんかいろいろ質問とかをしながら、今日はこう後藤さんのことの話と、あとアートマ社とか、まあ最近話題の、皆さん多分関心がとても高いと思う我々の業界で有名なアートマカップについていろいろお話聞かせてもらえればなと思います。で、僕は初めてなんですが、はい、二之平さんと後藤さんはなんか面識が前からあったんですか？
いや、この前初めて会ったって感じです。
あったって言っても、まあ、オンラインでっていう感じなんで、
ね、
はい。実際に、そんなめっちゃ喋って、ね、会ってっていうのは、まあ、ないですね、そんな。はい。
そうですね。お互い面識ないのになぜか Facebook は繋がってるみたいな、よくわからない状況でしたね。
まあ、時代ですね。
そうですね。
それはなんか、かぐらの Zoom 飲み会的なやつですか？
一番最初は、何でしたっけ？ウォンテッドリーさんの勉強会かな。
あ、そうですね。ウォンテッドリーさんの論文読み会で初めて会うっていう。
後藤さんは今、ちなみにどちらにお住まいなんですか？
僕はですね、大阪に住んでます。はい。
あ、なるほど。じゃあ、そのウォンテッドリーさんの勉強会はオンラインでやったやつ。
はい、オンラインです。
そうですね。はい。
そういうのいいですね、やっぱり。
ですね。はい。
うん、この辺の、関東の人だけじゃなくて参加できるイベントは最近すごいたくさん増えてきてるからめっちゃいい感じだなと思いますけど。じゃあ、なんか、僕も後藤さん初めてなので、ちょっといろいろ後藤さんのこともお聞きしたいんですけど。
はい。
そうですね。なんか、じゃあちょっと聞きやすいところからで、アートマ社の取締役をされてるっていうことなんですが、なんか、普段どんなことをされてるのかとか、あとなんかアートマ社って僕も、アートマカップで知ったんですけど、なんかどういう会社なのかみたいなのをちょっと聞いてみたいなと思うんですが。
は
い、
あ、了解です。ですね、まあ、じゃあ、アートマでどういうことして、まあ、アートマがどういうことしてるかからですね。はい。ですね、アートマは、何から言ったらいいのかな。まあ、うちの、なんか会社のスローガンみたいなのがあるんですけど、それは、情報と物理を滑らかに接続するっていうことを言っていてですね。まあ、まあ、やろうとしてることとしては、情報系で、例えばシステム作ったりとか、それこそ機械学習とかで何かソリューションを提供するっていうことなんですけど、まあ、それを実際に逆算のところに、まあ、運用まで持ってって、物理を変えるというか、オペレーションを変えて、なんか、こう価値を出すっていうことを、まあ、目的にやってる会社ですと。で、まあ、具体的にはですね、まあ、AI とか機械学習のシステム開発とかモデル作ってポックするみたいなところから、実際にシステムを作って、納品して運用するみたいなところまでを、一気通貫でやるっていうのが、 売りにしてるところです。はい。で、僕はメインでそっちをやってます。はい。
受託分析とか、受託のシステム開発みたいな感じですか？
そうですね。主には受託で、はい。で、なんか今期からは、新しいこともいろいろやりたいねっていうので、まあ、今ちょっといろいろ走らせてるところっていう感じですね。はい。
業務内容はじゃあ、なんか、我々がやってるのと、多分ほぼ近い、一緒ぐらいの感じですね、おそらく。
あ、多分そうだと思います。会社の規模感とかは全然違うかもしれないですけど、はい。すごい似てると思います。はい。
ちなみに、アートマ社の方は今、どれぐらいの規模感でされてるんですか？
あ、そうですね。正社員の方で11名です。うん、はい。で、パートナーさんというか、業務委託さんとか全部、入れると、で、30人ぐらいみたいな規模感の会社ですね。はい。
基本じゃあみんなプログラムかけて、そのエンジニアかデータサイエンスをやってる人みたいな感じなんですか？
あ、そうですね。はい。
関西の方でそういう会社も結構あるんですか？はい、大阪とか。
いや、そんなにはないと思っててですね。はい。うん、なんか、うん、まあ、そもそも関西、そんなに AI 機械学習やってる会社って、あんま多くなかったりするので、はい。まあ、大きい会社の一部で、そういう部門が研究開発としてあるっていう形がメインなんで、割と少ないのかなと思ってます。はい。
ちなみに後藤さんは、その学生の時から結構情報系とかでバリバリ分析とか統計とか機械学習をされてた人なんですか？
はい、ですね、実は、僕、学部は機械工学で全然関係ないんですよ。
そうなんですね。
はい。そうなんです。僕は元々で学部は、東工大の機械宇宙学科ってところに行ってですね。なんで。
あ、東工大なんですか？
あ、東工大なんですよ。はい。
なんか東京に、そうなんだ。
はい。4年間住んでて、その時はもう全然情報関係ないことやってたんですけど、数学がしたくなって、で、大学院で、京都大学の情報学研究科っていうところに行って、そこで最適化をやってたんですね。はい。
へぇ。出身がもともと関西の方で京都に行ったとか、そんな感じですか？
いや、違います。僕出身は愛媛です。
あ、そうなんですね。はい、なんで、その、東工大から京都の大学まで、
はい、あ、それは、あれですね。最適化。日本で連、しかも組み合わせじゃなくて、連続最適化、例えば、ニューラルネットの最適化みたいなのは連続最適化なんですけど、変数が連続なので、をやってる先生、そんなにめっちゃ数がいるわけではなくて、
へぇ、
で、めちゃめちゃ有名な先生で、福島先生っていう大ボスがいるんですけど、その大ボスの、なんか、から、引き継がれている流れの研究数が京大にあって、はい。でそこに、はい、行きたいなと思って、はい。で、京都大学に。なんで、まあ、僕は学部から別のところに行く感じだったんですけど。はい。
結構珍しいですよね。物理的にも離れた大学まで。院展ってことですよね。
そうですね。はい。
あ、そうなんだ。と言いつつ僕も、島根の大学から神奈川の大学院まで行ったんで。
あ、そうなんですね。
そういえば、だいぶ物理的には移動してる方なんですけど。
そうなんですね、大変は大変でしたけどね。はい。よかったなと思ってますね。はい。
そうですよね。京都とかだったら街もいいし。
そうですね。なかなか楽しい大学院生活でした。はい。
大学院からじゃあ結構機械学習の方とかに。
でもそうでもないのはない。難しいんですけど。最適化の研究って別に機械学習とかと、で関係ないは関係ないんですよ。
うん、そうですね。
最適化って問題組み上がったやつどう解くかなんで、その問題をどう設計するかとか興味ないんですよね。なんで、とりあえず、なんか、凸関数解かなくちゃいけないからどうやって早く解くみたいなことをやってるんですけど、機械学習とかって、ある問題をうまく解くためにはどういう問題にすればいいかみたいなのを多分みんな考えていて。例えば、ニューラルネットのなんかネットワークいろいろ考えるのとかも、結局はなんかどういう関数構造がいいかみたいなのを考えてるわけじゃないですか。で、最適化の人はどちらかというと、それ決まった後に、それで、じゃあ、早くオプティマイザーで、こう、収束させるためにはどうすればいいかみたいなところの議論をしてるので、ちょっとまあ、興味の対象がずれてるっていうのは、ずれてて。
へぇ。
はい。 なんで、研究室で別にさ、機械学習とかをやってたかというと、まあ、そうでもなくて、割と自学自習系です、僕は。はい。
そうなんだ。そう。へぇ、
はい、そうですね。はい。なんで、僕一番最初にやったのは PRML っていうやつで。
いきなりですか、
はい、初手。初手。
そうなんです
ね。それ結構、すごいな、はい。バックグラウンドがある人じゃないとやっぱできないですよね。初手が PRML。
まあそうですね。まあなんか万人受けするかっていうとそうではないと思ってて、僕もなんか最適化の研究室入ってから半年ぐらいして、夏ぐらいに、機械学習面白いって思い始めて、読み始めたんですけど、なんか半年ぐらいで、かなり数学的に鍛え上げられてたんで、
うん、
まあ、物おじしない感じだったんで、だいぶ良かったなっていう感じはありますね。
なるほどな。いや、でも、初手 PRML で、こう、やっぱり強さを感じますね。
あの本って、あれじゃないですか、読みやすいと思う人と読みにくい人って結構二分されるじゃないですか。
はい、うん、あ、そうですね。
後藤さんはどっちですか？
僕はでも割と好きな方ですね、本としては。はい。
面白い。最適化の人からしたらあれは読みやすい本なんすね。
いや、という、多分僕がバックグラウンド機械とかだったからだと思いますね。物理を知ってる系なんで。
ああ、あるあるですね。物理の人はみんなあれ読みやすいって言いますよね。
いや、そうなんですよ。なんか、みんななんか不正確だっていう人いるんですけど、僕、はい、あの本より不正確な本ばっかりしか読んだことないんで。はい、
そう、相対的に良いって話ですね。
いや、もうだいぶ、だから、だいぶ僕として当時としては相当難しいなというか、うん、ちゃんとしてるなと思ってたんですけど。はい、その辺もあるのかなと思いますね。
うん、はあ、面白いな。そのままじゃあ、引用出られて、アトマ社の取締役なんですか、
はい、いや、違います。それもちょっと違う。僕、アートワには、社名はちょっと違ったんですけど、普通の平社員というか、新卒で入って、はい。だから社員番号001番なんですよ、僕。
おー。
で、その時は。
副社長じゃないですか。
いや、なんもないですよ。
実質。
いや。なんか代表がその時3人いて、はい。で、
代表は3人。
はい。その時に、僕ともう1人、はい、でっていう感じで。
へ
ー。はい。
それはアートマ社の前身になる会社だったっていう話ですか？
あ、そうですね。はい。
あ、なるほど。そのなんか代表の方々とは、なんか大学院が一緒だったとか、そういうつながりとか。
あ、そうですね。その中、今も大取りをしてるカミーラっていうものがいるんですけど、カミラが、僕の、大学院の時の研究室の一個上の先輩で、で、起業してっていう形で、
うんうん、
はい。で、僕が、お願いしますって頭下げて入れてもらったっていう。
あ、そうなんですね。
はい、
ベンチャーの一番初めで一緒にやろうぜみたいな感じのスタートじゃなくてってことなんですね。
いや、そういう感じじゃなくて、はい。なんか、カミラさん的には、まあ、なんか、何年かして来てくれればいいからぐらいの、気持ちだったらしいんですけど。
なるほどな。面白いな。
一応、あれっすか、入り口としては普通に新卒入社なんですよね。
あ、そうです。はい。就活してました。
ベンチャーに新卒入社ってことだけですよね。
あ、そうです。はい。
それで、どうやって取締役になったんですか？最初普通に新卒で入るわけじゃないですか。
どうやってか。なんか気づいたらなってましたね。
どういうことですか？
なんか、まあ、割と初期からいるんですけど、僕は当然やっぱエンジニアリングも、まあ、やらないとねっていう会社ちっちゃいのでなって、で、開発とかもするようになって。なんで、僕はデータ分析を、まあ、メインとは言ってるんですけど、もうほとんど業務で言うと、あったらやるみたいな感じなので、まあ、どっちもやってるんですよ。
うん、
なんで、まあ、うちの会社がやってる事業全体を割と横断して見れるようになっていて、はい。なんでそういうところも多分加味して、はい。まあちょっと、まあなんていうんですかね。僕はちょっと、まあ神谷さんに言われた、僕がなりたいですって言ったわけではなくてですね。はい。もしよかった、はい。もしよかったらっていう、まあ前からそれは言ってくれてたんですけど、っていうタイミングが、まあ、ちょうど、 今期の頭ぐらいで。
はい。
っていう感じで。
で、あの、ベンチャーだったら、何でもやりましょうみたいな感じの中の、何でもっていう中に取締役も入ってたみたいな感じなんですね、じゃあ。
あ、多分そういう。
ああ、なるほど。
感じです。
面白いな。
まあ、あとなんか対外的にお客さんとお話しするときとかも、あの、窓口としてはそちらの方が向こうもね、信頼してくれやすいっていうのもあるので、
うん、
はい。なんで、まあ、社内でやってる立場と、対外的に見せる、肩書きっていうのを合わせましょうっていうのもありますかね。はい。
そうですね。なんか確かに、あの、肩書きはフロントエンドのエンジニアってどっかに書かれてたような気がしますね。
そうですね。ツイッターのとことかには、フロントエンドのエンジニアって書いて
あ、そうか、ツイッターか。なんか、そっから、その、僕のでも、あの、後藤さんのイメージは、もうすでにカグルマスターの後藤さんみたいな感じだったんですけど、なんか、カグルとかっていうのは、どういう経緯で始めたとか、んですか？
あ、カグルはですね、まあなんか、大学院の時も知ってたんですけど、あんまり興味なくてやってなかったんですよ。実は。まあ何かよくわかって、周りにやる人がいなかったんで、まあ、何かよくわかってなかったっていうのはあるんですけど、それで、まあ、まあ、普通にやってて、いつかな ?2018 年ぐらいに、あの、友達、大学の時の友達が、そいつは文系で経済やってたんですけど、就職して機械学習やらなくちゃいけなくなったみたいな、なって、で、機械学習で有名な大会でカグルっていうのがあるから、出るんだって言ってて、あ、出る。で、あ、出るんだ、ふーみたいな感じでお話聞いてたら、なんか一緒に出ないって言われて、まあまあ、でも、こいつ全然やったことないやろうし、大変やろうから、ちょっと、まあ、一緒にやってもいいかなと思って、あ、じゃあやろうねって言ったのが始まりです。はい。
そう、それがなんか、いつぐらいの話なんですか？もう今から。
いつぐらいかな？結構前なんですけど、僕がマスターになったのが、いつか、2年ぐらい前だったと思うんですけど、そのちょうど前だから、やった。いつだったかな？ちゃんと覚えてない。でも一番最初に出たのが、あの、サンタンデールのあの、あの、リークがすごいあってパズルになってたやつ
です。はいはい。
ありましたね。
あれで、その、僕が誘ってくれた、この、高校の友達、もう何人かチームに入ってたんですけど、友達の一人がパズルを解いて、金メダルになったんですよ。たまたま。なんか一番最初に出たやつ金だったんですよ、だから。
あ、じゃあ、しょっぱな金なんすか？
あ、そう、そうなんですよ。その時、だから、カグルのこともよく分かってなくて、僕。どのぐらいすごいかもよう分からんけど、まあなんか、取れたらしいみたいな。
誰かがパズル解いてきたぞ、みたいな。
すごいな。
そうなんですよ。なんか、なかなか尖ったメンバーがいっぱいいてですね、そのチームは。
うん、いや、しょっぱなに金取って、それだと楽しいですよね、多分。その後も、まあちょっと続けてやってみるか、みたいになりそう。
ああ、でもですね、実は僕はあんまりコミットできてなくて、その時。普通に仕事がめちゃめちゃ忙しかったので、その時は。
うんうんうん、
まあ今と結構状況が違ってて、会社も。はい。
うん、
で、なんで、まあなんか一部話聞いて、例えば最適化がわからん、みたいな話の時に僕がちょっとやるとか、コードだけ、ここわからんんだけど、みたいなところに対してもコード書いて、これだったらいけるんじゃないみたいな、議論したりとか、そういうところだったんですよね、なんかコントリビュートとして。はい。なんで、僕が結構、今でもちゃんと覚えてるのは、なんか特徴量作るとか正直あんまり時間かけれないんで、戦力慣れてなくて、どちらかというとモデル作るところ、例えばなんかその時って、購買ブースティングのチューニングの仕方とか全く体系だってなかったので、なんかその辺を、まあこういう風な順番でやったらいいよみたいなとか、はい。まあ、ランダムサーチの方がグリッドサーチよりいいよみたいなとか、話とか、まあ当時はオプチュラーとかもなかったので、はい。みたいなのとか、あと、まあ目的関数に合わせて、例えば、あの、重み付きのログロスだったら、ちゃんとヘシアンも重み考慮して、やった方が性能良くなるはずだからってカスタムオブジェクティブ作って
ましたとか。マジっすか？
ちゃんとする。
そういうことはやってたんですけど、っていう感じですね。
意外にって言ったらあれですけど、カグル歴はそこそこ長いんですね、多分。
そうですね。
でも長いっていうことでもないか。
長い。
さ、3年ぐらいとかそれぐらいの感じなんですか？
あ、そんなもんだと思います。はい。
いや、でも、カグルの中でもカスタムオブジェクティブいじってる人はなかなかいないと思いますよ。
確かに、まあでも逆に言うと僕はそっちぐらいしか貢献できなかったんで、まあ、メインはその、誘ってくれた、あの、金子くんって言うんですけど、あの、アートのカップも一緒にね、やったりした、サイバーの、はい、今データサイエンティストやってるんですけど、はい。
お
まあ、金子くんがかなり頑張ってくれて、はい。いいチームでしたね。はい。
カグルのつながりで、そしたら、その、僕も結構興味があって聞きたかったところなんですけど、
はい、
その、アートマカップのこととかを聞きたいなと思ってまして、
はい。
でですね、そうだな。なんか、会社のアートマ社のホームページとかをパラパラって見てると、
そ
のさっき言われてた、自宅分析とか、自宅のシステム開発っていうのに、並んで、アートマカップもありますみたいなのを書かれてたんですけど、あれってなんか、そのアートマ社のビジネスの一つっていう立ち位置になるんですか、やっぱり公式には。
まあ、今はそうですね。
今は
今は、そうです
ね。そうですね。はい。
いや、気になってたのが、なんかツイッターとかで、はい、あの、アートマカップは後藤さんの趣味から始まったっていう噂を見たりしてて。
はい。
で、今はそれとなっては、すごい、あの、一番最近の5回目の開催、今度はやるやつも、申し込み人数300人も達成して、めちゃくちゃ大きくなる一方で、なんか過去の、ログとか見てると、結構初回とかはだから7チームとか、
はい。
第1回目でも30チームぐらいとかの参加規模から、もう着々と大きくなって、ついに今300名まで来たみたいな感じですけど、あの、オンライン開催っていうのも、影響はもちろん大きいとは思うんですけど、
はい、
うん、なんか、それの経緯とか、モチベーションとかをすごい聞いてみたいなと思ってました。
あ、そうですね、う
ん、個人的には、あと、あれですね、はい、なんか、これって今の、その、すごく人気になった結果的には、
はい、
アートマ社のめちゃくちゃこう、大きい宣伝になってると思うんですね。
はいはい。
関西の人も、神楽界隈というか、このデータ解析界隈の人だったら、多分、かなり名前を知ってるっていう感じになるので、
はい、
なんか、後藤さんが趣味で始められたのだとしたら、
はい、
その、会社貢献的な意味合いってめちゃくちゃ大きいなと思ってて、なんかそういうところとかって、後藤さん自身は、なんかどう感じられてるのかなみたいなのも聞いてみたくて、僕たちがこのポッドキャストやってたりとか、
はい、
あと会社のなんか社内の教育資料を公開するみたいな活動をしてたりして、結構その部署のデータサイエンス部署の露出みたいなのを頑張ってるんですけど、なんかそういう立場から見たときに、このアートマカップっていうのを開催して、会社をめちゃくちゃ有名にしたっていう、
はい、
こう見方をすれば、これはすごいムーブメントだったなと思って。
ああ、なるほど、なるほど。
そういうのも興味があってですね。はいはい、なんかすごいいろいろ聞きたいことがあるんですが、
はい、
そうですね。なんかじゃあ、その、趣味から始まったっていう噂は本当なんですか、うん、
本当です。
そうなんだ。
マジか。すげえな、
はい。そうです。というか、趣味というか飲み会で、関西のパグル界隈で飲み会をしててですね、
うん、
コンペしたいですね、みたいになって、そうですねって言ったら、あ、じゃあなんか作ったらいいんじゃないですか、みたいになって、あ、じゃあ作るかって言って作って始まったのが第0回ですね。
いや、作るっていうのもすごいですよね。例えば、関西のそこにいるメンバーで、カグルのこれを同じチームで参加しようっていうのにはならずに、コンペを作ろうなんですよね。
コンペ、いや、うん、なんか自分でやるのも面白いんじゃないって話になったんですよ、確か。僕もちゃんと覚えてないですけど。
いいですね。
うん、
うん、うん。お祭りは作る方が楽しい。
そう。で、まあなんか開催するっていうのもなかなか楽しそうやし、なんかサイト作るのもまあ面白そうやなと思って、そもそも。ハグルっていうウェブアプリケーション自体も面白いと思ってたので、うんうん、まあちょうどいい機会だなと思って作り始めて、やったのが第0回ですね。
それも面白いですよね。あの、ぐるぐるっていうスコア投稿のプラットフォームみたいなやつですよね。
はい、
あれってゼロから作られてるんですか？完全に。
あれはゼロから僕が ほぼ全部作ってますね。
めっちゃ綺麗に作られてたから。あと、なんかこう、あの、スコアの推移表みたいな見れるじゃないですか。
はい、あ、はいはい。
あの、こう、順位が上がっていったら、こう、前後に、なんて言えばいいんですかね、あの、動きの図って。
時間ごとにこう、 バーチャートレースですね。はい、時間ごとにこう変わっていく。
あ、それです、それです。
はい。
そう。いや、あれもなんかもう、本ちゃんのカグルにあったら面白いなっていうぐらい。
あれ、結構面白いんですよね。だから、適当に作ってみたんですけど、なかなか面白くて。はい。個人的に大き
い。
うん、
いや、側もめちゃくちゃちゃんとしてるから、そこも、その完成度的な意味合いでもめっちゃいいんですけど、
はい、
あ、なるほどな。じゃあ、で、0回目っていうのは、なんか見てると、7チームぐらいが参加されてたんですけど、そしたらそれはなんか、その辺の、初めの飲み会界隈の人たちからやってたって感じなんですか？
あ、そうですね。しかも7チームも実はなくて、実質4人とかだったんですよ、参加者。
あ、そうなんだ。
で、うちの会社でやって、はい。で、しかもなんか、まあみんなその時は、今はすごく、例えば、その時、今、会社でインターンしてくれてる、モーグリ君、
うん、
テルモーグリっていうツイッターのアカウントでやってる子とか、ポンデル君とかも来てくれはったんですけど、その時ってめっちゃその、始めましたぐらいだったんですよ。しかも、モーグリ君に至ってはプログラム始めましたぐらいの状態で来てくれて、面白そうやなっていう。っていう状態だったので、なんか競うっていうよりは、データ分析を楽しむ回だったんです。一番最初って、本当に。
なるほど、なるほど。
どちらかというと。はい。で、まあ、第0回目やって。
0回目か、あ、そうですね。2019年の5月になってますね。
そうです。ちょうど1年ぐらい前です、ね。あ、そうです。
ぴったり、はい、まだ、あ、っていうか、まだ1年なんだよ。
あ、そうか。
そうです、そうです。
すげえ。サンタンデールとかトキシックよりもコンペやってるじゃないですか、定期的に出てくる。
確かに。
それはそうです。最近は特にめっちゃやってる。はい。そっから始まって、はい。
うん、うん、うん。なるほど。なんか僕がこの勝手に見てたやつでは、その後は第1回目は32チーム、
はい、
第2回目は34チーム、あ、参加チーム数ですけど、
はい、
第3回目が85チーム。で、はい、一気に大きくなって、で、ここでもう、サイバーエージェントとの合同開催みたいな感じになって、
はい、
東京も開催、東京会場も開けますよ、みたいな、賞金もつきますよ、みたいになってますね。
はい、うん、そうですね。
で、第4回目が、はい、58チームで、ちょっとだけ下がってますけど、これも、なんか、MS と、マイクロソフトと、が、協賛とか、はい、というか、すごいいろんな大企業が、協賛とか賞金を出されてて、Azure の環境も提供しますよってなってて、
はい、
で、今度の第5回目が、300人申し込み来てるっていうので、
はい、
なんかこの、はい、上げ幅が半端じゃないって、特に、
はい、
そう、なんか 3回目ぐらいからサイバーがバックアップについてとかってなってるところから、はい、おお、これは一体どうなってるんや、みたいな感じ
で。あれですよね、第1回で結構有名人が行ったじゃないですか、はい、何人か。
うん、そうですね。そうなんですよ。
あ、第1回目から結構そう、はい、もうなんか、にわかに盛り上がってたんですね、じゃあ。
そうなんですよね。第1回目の参加メンバーが大阪開催だけだったんですけど、結構すごい方がいらっしゃって、それこそジャックさんも来てくれましたし、あと、東京からめちゃめちゃ有名なカグラの方が来てくれて、カレーさんとか、
あ、はいはい。
はい、ハクビシンさんとかも、
はいはいはい、
その時から来てくれてますし、常連ですね。パオさんとかいないのかな？はい。
それは、なんでその1回目からそんなに認知が取って、実際に結構プレイヤーの人たちが、はい、関西まで行ったってことですよね？
そうですね。はい。
それはなんでそんなことになったんですか？いきなり
成功。いや、僕がなんかやったってわけでもないんですけど、まあ、ツイッターではばって言ったのはあったんですけど、多分ですけど、DNA のカグルチームがあるじゃないですか。
はい。
あそこの方が、たまたまと思うんですけど、見つけてくださって、で、キャスさんとか、その辺が出ますっていうふうに言ってくれて、そっからばって広がった感じがあって、はい。なんで、
そうなんだ。
落差がすごかったんですよ。第0回と第1回です。
それあれ多分、全コンペに共通してると思うんですけど、
はい、
なんか具体的に使ったデータとか、内容に関しては、はい、多分非公開なんですよね。
そうですね。はい。
それにもかかわらず、どこかから、だから、いろんな人が見つけ出して、第1回目に参加した人たちがいたってことなんですよね。
そうなんですよ。
おお、謎だけどすごいな。
そうなんですよね。
ツイッターだったらそういうことも起こるのか。
シャープ1で大物いっぱい集まった時どう思いました？
本当に
最初運営側として。
え、ビビりますけど、
運営側としてはなんか、会社の人は喜んでたんですけど、僕は正直おーってなって変なデータだったりリークがあったり、例えばサイトが途中で使えなくなったりみたいな不具合があった時どうなるんやろと。
怖えー、
めちゃめちゃ怖くて、徹夜で行った覚えてます、会場。
おもろい。
前の日からずっと、テストデータとトレーニングデータの分け方の差し替えを無限にやって。
やば。
すごい悩んでたの覚えてますね。はい。
運用運営チームの人たちは、後藤さん含めてどれぐらいいたんですか、はい、その時で。
4人、5人ぐらい。その時社員で。全員でそのぐらいだったんですけど。はい。で、運営メンバーで。でデータ作れるのは僕しかいないんで、その辺のハンドリングが全部僕なんですよね。
もうなんか起こったら、じゃあ後藤さんどうなってるんやってなるんですね。
あ、そうなんですよ。プレッシャーがね。
すごいなぁ。じゃあ、そうか。じゃあ当時はいきなり大物が来るという、謎の盛り上がりを見せつつ、しかも 4,5 人で30チーム、はい、まあチームと言いつつ多分ほとんどが個人参加だったっぽいですけど、
はい、
30名30チームの人たちにやって、そこでもこうさらにみんな楽しいねってなって、こう人気が高まっていったって感じなんですね。
そうですね。
はあ、面白いな、すごいな。このあと、そうですね、気になったのはというか、質問が一個ありまして、
はい、
僕もまあ同じことを思っていたんですが、
あれですか、お便りのコーナーですか？
お便り
のコーナー。なんとここで白金工業 FM 初めてのお便りのコーナーが始まるんですけど、初めてのお便りは後藤さんへの質問なんですが、はい、そのまま読み上げると、
はい、
いつもありがとうございます。アートマカップに楽しく参加させていただいております。アートマカップの協賛企業団体様が毎度豪華ですごいなと思っているのですが、どうやって渡りをつけたりしているのでしょうか、ということなんですが、第4回目の時は、あ、じゃないか、3回目の時は、サイバーさんと合同でされてたのと、第4回目はたくさん協賛の方とかスポンサードがあったと思うんですが、それはどうやって、こう、コネクションしたりしていったんですか？
どっちも僕の知り合いベースなので、なんか。
すげえ、趣味から始まってる感がやっぱり。
いや、そうです。なんか会社で別にプロモーションしてるとかじゃないんですよね、そんなに。はい。
サイバーは、じゃあさっき言われてた、サイバーに行ってる知り合いの友人の人と渡りをつけて、
はい
ってことですか？
そうですね。はい。なんか、サイバーさんは、社内でそういうのしたいねって話が出たらしいんですけど、やっぱ、コンペ開催するの大変だから、頼んでもいいんじゃないっていうのを、はい。
まあ、確かになんか僕たちも、全然話違いますけど、社外で勉強会やるってなったら、会場とか、はい、飲食とかを結構気軽に出してくださったりするから、こういうイベントは、なんか中の人のつてがあると、割とポンって決まったりしますよね。
そうですね。はい。なんかすごく良くしてくださって、はい。
会場提供は、まあそういうことも確かに知り合いだったらあるかなとは思うんですが、第4回目のめちゃくちゃ豪華なスポンサー企業がたくさんあったのは、あれはどういう経緯なんですか？
あれはですね、あれも、そもそもが、マイクロソフトさんと、リテール AI 研究会さんっていう団体さんがあるんですけど、そこでですね、リテール AI 研究会の中で、流通に関する、小売りに関する勉強会みたいなのが内部であって、その中でコンペをしたいみたいな話になってたんですね。どれが売れるかとか、買い合わせどうなってるかみたいなのを機械学習とか統計的に明らかにしたいっていうモチベーションがあって、で、ちょうどコンペしたいなって思ってる時に、僕がたまたま、お話しする機会があって、じゃあ、お願いしますっていう形で、はい、こちらに、はい、投げていただいてっていう形ですね。はい。
ああ、なるほど。それは、そしたら、スポンサーをするのと同時に、例えば、なんか、コンペデータも 供してもらってるっていう感じなんですか？
データはまた別の会社さんからお願いしてて。
はい、あ、毎回違うんですか？
そうですね。はい。
あ、なんか、提供、データ提供されてる会社さんって、なんかどういうメリットがあって、アートマカップに出そうってされてるんですかね？
やっぱ一番大きいなと思うのは、まあ、データ持ってる会社さん、まあいろいろあるとは思うんですけど、割と多くの企業さんで、あるけどどうやっていいかわかんないっていう感じの、まあ、まあニーズというか、がすごいあると思っていて、なんでそこに僕が入っていくことによっては、例えばなんかこれをこういう切り口で分析とか予測できるようにするような問題設計にすれば、こういうアプリケーションで使えるから価値がありますよね、みたいな。ことで、まあ、言ったら機械学習の問題に落とし込んで、で、解けるモデルは、まあ、コンペで競って作ってもらうみたいな形にしてっていう、はい、のができるので、まあ、データ提供元からすると、まあ、今まで、まあ、持ってたけどよくわかんなかったものからですね、なんか新しいソリューションが出来上がるような形になるのが価値かなと思ってます。はい。
おう、なるほど。じゃあそこはかぐると一緒なんですね。こう、あの、はい、ウィンウィンの関係みたいなことで言うと。
あ、そうですね。はい。
これ、なんか、もしお答えできたらでいいんですけど、かぐると同じだっていうと、そのデータ提供されてる企業さんから、なんか、アートマカップ、アートマ社では、それをビジネスとして、なんか、じゃあ、あなたの会社のデータ使うので、いくらいくらくださいみたいなことをされてるってことなんですか？
そうですね。基本的にはそういうモデルも、あるというか、まあでも、まあ難しいところだと思うんですけど、その、まああんまり、まあそもそも僕の趣味から始まったっていうのもあるんですけど、
ああ、そうですね。
もともとそれが目的じゃないんですよ。その、これでお金儲けしようとは僕はあんまり思っていなくて、というよりはむしろ、その、まあ短期間、です。なんて言ったらいい、まあ、そもそも問題、コンペの問題としては、まあ、オンラインのプラットフォームだとちょっとあまりにコストが高すぎるっていうのが一つあるのと、あとは、その、まあ、なんか問題設計が場合によってはちょっと微妙な場合もあるっていうのがすごい問題だと思っていて、なので参加者も、出題側も、すごくそこが不安なのかなと思ってるんですね。なんかその辺を橋渡しできるってすごいいいのかなとは思ってるので、はい。
問題っていうのは、企業さんがデータを提供されているのと同時に、このデータでこういう、はい、コンペ内容を開いてくださいって決められてるんですか？
ああ、でもそういうパターンは少ないですね。大体、まあも、データだけもらって、はい。
後藤さんが問題を決める。
あ、そうですね。はい。
うわ、超大変そう。
本当に大変そうだね。
そうです。前回とかは、その、協賛企業さんがいらっしゃるんで、やっぱ、各社さん、やりたいことが違うんですね、当然。まあ、似てることがあるんですけど、それを同時に叶えるような形で、かつ、コンペの問題設計にできるようにっていうのを考えてっていうので、いろいろ考えた結果の問題設定になってますね、前回は。
はい。なんか、あと、こう、興味あったのは、その、初めにちらっとアートマカップっていうのは、最近だとアートマ社でビジネスとしても、はい、捉えてるっていう風に言われてたんですけど、はい、それはなんかどういう観点でビジネスお金が発生してるんですかっていうのは、はい、なんか喋れそうなことってありますか？
いや、その辺難しいですよ、正直。うちの社内では議論が
固まってない。あ、
そう
な
んですね。そうですね、議論がいろいろあって、どういう方向性ってかなりいろいろあると思ってて、まあ、国内でもいろいろコンペサイトありますけど、各社さんいろいろ別な方向に行ってると思ってる。例えばシグネートさんとか最近はコンペをやるっていうよりは、多分教育の方に力を入れてるんだろうなっていう感じがすごいしますし、まあ、カグルみたいにコンペだけで収益をある程度、まあでもカグルも別に利益が出てるわけではないので、そのビジネスっていう観点で言うとなんか微妙なライン、すごいいいプラットフォームだと思うんですけど、とか、あるので、なんかその辺うまく折り合いつけれる形で持っていきたいなと思う一方、それはまあビジネスの話なんですけど、そもそもこれやってんのがおもろいからなので、面白くなくなったら意味ないんで。
う
ん、
めっちゃわかる。めっちゃわかります。
そこですね、僕がすごい気にしてるというか、はい、興味があるのは、はい。
なるほどな。今まさにじゃあそこをどういう方向にしようかっていうのを話し合ってるところなんですね。
そうですね。はい。あんまり僕みたいな意見が出すぎると会社としてはあ
って なるんで。確かに。しかも取締役ですしね。
そうですね。
いや、うん、でもあんまり言うとね、カミラさんに怒られちゃうので。はい、
いや、めちゃくちゃ。うん、意味わかりますね。きっとだって、今の規模までなってるのって、本当に一人に楽しいからとか、まあ、個人個人の勉強になるからっていうモチベーションで参加してる人がめちゃくちゃ多くて、で、なんか、なんでこれが楽しいかって思うのかって、絶対にその0回目から始まって、後藤さんが、楽しいっていう、そういう後藤さんのなんか、フィーリングから始まってるところの醸造があって、で今の楽しさが絶対あるはずなので、なんか確かにここでこうこれはまあビジネスでやっていきますってなるのも、うん、こうもちろん会社としてそれは絶対に必要なことだし、しかもこんなにたくさん人気があって人がたくさん来てくれるようになったら、なんかこれいや趣味でやってるんですよっていうのではこう収集がつかなくなってくるので、ある程度やっぱりオフィシャルになんかビジネスであったりとか、取り決めをして、まあ、やった方が結構みんなのハッピーにつながるのではっていうデータを提供する方も安心だし、みたいな形になりそうだから、本当になんか転換点というか、どこに重みを置きましょうみたいなのって、人気になったからこそ難しいですよね。
それはそうですね。そうなんですよ。始まりが逆なんですよ。普通は多分、だから、その、デザインがあって、システム作って、コンペやりましょうが。普通なんですけど、全く逆なので、参加者目線のやつが始めてるので、うん、完全に。なので、そろそろちゃんとその辺を説明する責任を負ってるんかなっていうところなんですよ。はい。
へえ、これは面白いなぁ。いや、よくある、なんか二律背反的な感じですよね。本当にビジネス目的で始めたのか、結構技術者が楽しいからって言って始めたのかっていうところで、落ち着く先はどっちなのかみたいな話ですよね。
そうですね。
ビジネスからいっそ始まってると話は楽だったか、みたいな。
楽、そっちの方が楽なんですよね。長期的にやるっていう観点では。なんですけど、あんまり技術者的な楽しみを優先すると、持続可能性は当然低めなので、うん、ずっと楽しくやっていくっていう観点では、うんうん、まあ、何らか方法を考えないといけなくて。
ですね。うん。初めからしかもビジネス目的でやってると、ここまで人気になったかっていうのも、まあ、if の世界なんで分かんないですけど、どうかなって思ったりもしますもんね。
そうですね。まあ、なんか本当にやってて思うのは、一人に本当参加されてる方の優しさで成り立ってるので、この、イベント自体が、本当に。それこそ第1回からずっとそうなんですよ、それは。僕は本当に何もしてなくて。まあ普通にみんなが楽しめるカグルと似たようなものを作ってるだけなんですけど、そこに参加してくれてる方がみんな、優しく、このイベント自体も、自分も楽しむし、イベント自体も良くなってほしいっていう、多分思いで参加されてるので、その辺の優しさをめちゃめちゃ感じるので、はい。それに応えていきたいなって思いがすごい強くありますね。
いえ、面白いな。いや、これ中の人の話とかもっと聞きたいですね。運営してる側の。すごい、すごい異質なイベントですね、本当に。こんなに人気。だが、結構、なんか手弁当で開催されてる感が僕は好きなんですけど。
手弁当ですね。次回、あんま言うとあれなのかもしれないですけど、次回の賞金は手弁当です。
そう、マジか。
いや、次回の話めっちゃ聞きたいけど、これは絶対オープンになってから知る方が楽しいと思うので、ちょっとあんまり聞かないでおこう。
次回、凄まじいですよね、ほんと300人って。
凄まじいですね。いや、なんか、参加できない人がいたらかわいそうって言ったんで、300人にしましょうって僕言ったんですけど、社内的に。これ、はっきりのかどうかがちょっとまた、こうね、テストもできないし300人って、
確かに
接続できるかどうかとか。どうしようっていうのを、はい、思ってます。はい。
なんか、皆さんどこから参加されてるのかみたいな、こう、日本地図のマッピングとかしたい気持ち出てくる。
確かに。海外からね、参加されてる方いますからね。
来られますね。なんか、ツイッター見てる感じだと。
はい。なかなか面白そうですね。
これ、運営の人たちは相変わらず4、5名 何ですか、
はい、4、5名ですね。
はい、過酷だ。
過酷すぎる。
どうしようって言ってます。
いや、これ本当にすげえムーブメントになりましたね。なんか、
はい。
そうですね。今、なのでちょっと後藤さんに聞きたいのは、後藤さんの趣味から始まってるんですけど、なんか、もはや結構趣味で割り切れないぐらい人がたくさんいたりとか、協賛企業が協力したいって言ってくださってる企業さんがおられたりとか、あるいはもしかしたら、なんか結構これでアートマ社自体の名前がすごい有名になったので、なんかコンペ失敗した時っていうのもまたちょっと怖くなってくるじゃないですか。
はい、それはもちろん。
ってなったら、なんか、はい、今後藤さんはこの現象をなんかどう思われてるのかなっていうのもちょっと聞いてみたかったんですけど。
この現象。アートマカップがこんだけ盛り上がってることを僕がどう思ってるかですよね。
そうですね。とか、あと、どうしていきたいみたいなのも含めて、今後も。
はい、ああ、そうですね。まず、もう驚きでしかないんですよね。とりあえず。それは正直だから。驚きと、あと、やっぱ日本のデータ分析やってる人の、人の良さというか、すごく、優しさを感じます、本当に。これはさっきも言いましたけど。で、はい。やっぱこれを見てると、みんな一緒に集まって分析して話したいんだっていうのはすごく感じるところでもあって、っていうのは、まあ、僕もそうなんですけど、やっぱりデータ分析やってると、そのデータ自体が出せないことが当然多いじゃないですか。まあ、御社もそうだと思うんですけど、ってなった時に、あのデータのこれがこうでみたいな話ってまずできないんですよね。オンラインは当然として。誰ともできないこともあると思うんですよ。プロジェクトしないと。そうですね。ってなった時に、楽しくないんですよね。本当はだから、その同じ課題を、知ってる人だったりとか、自分より強い人と一緒に解いて、何が良かったか悪かったかみたいな、フィードバック込みで話できるのが楽しいと思うんで、まあそれを求めてる方が、がアートマカップにして面白さを感じていただけているのかなとは思います。はい。なんかこれからもまあやっていくつもりではあるんですけど、はい。まあまあ多分何回かやってると、まあ、失敗も当然あるとは思うので、そうですね。うん。なんか温かく見守ってくれると嬉しいなっていう気分で、まあ毎回本気で問題は作ってるんですけどね、もちろん。はい。
いやー本当にそれは重要ですね、はい、これは
今のところこれしくったなってのはあったんですか。
今のところですか。
怖
っ。今のところ謎の相関がプライベートとパブリックだったことはありました。
想定してなかったやつですか。
はい。
お
ー、想定してなかったのがあったことがありましたね。はい。なんかポコッ、そうなんです。なんかほとんど斜めになるんですよ。その横軸、パブリック、縦軸、プライベートの関係になると、まあ相関係数1ぐらいで、まあ直線になるんですけど、こうなんかパブリックだけいい分断がポコってできたコンペがあって、まあ、第3回なんですけど、なんか、ちょっとそれは、申し訳なかったというか、申し訳なかったといっても、何が起こったか僕もちゃんと分かってないので、なんでこれが起こったのかなっていう、はい。
ちょうどその質問も来ていてですね。
はい。
一個いいですか？このタイミングで。
はい。
シェイクをできるだけ起こさないようにするために、カッコ、パブリックストアとプライベートスト、あ、パブリックスコアとプライベートスコアの相関を取るために、コンペ設計時にどのような工夫をされているんですか？
はい。
というのがあって、そうですね、はい。これちょっと気になりますね。
これはやることは全部やってるが正解。回答して
力技
っていうのは、まず分割方法はなんか何十通りって試してます。で、モデルもですね、モデルはもう当然なんですけど、特徴量の数とかクオリティによって相関取る取れないっていうのが変わってくるっていうのは体感的に知ってるので、特徴量のバージョンもなんかまあ場合によるんですけど5から6ぐらい作って、モデルもなんか20とか30ぐらいダーって作って、全部パブリックプライベートバーって並べて、
ありそうな
やつを選べます。はい。
これはもう、 言で言うと、じゃあ、参加者の誰よりもこのデータについては分析してるぜっていうことですね。
あ、そうですね。そういう状態で臨まないと、やっぱ何が起こるか分かんないんで。はい。
ああ、なるほどな。これ、それ毎回されてるんですよね。だから、そういう努力を。
はい、毎回してますね。はい。
これってなんか、それでも、さらに自分が、誰よりも分析できるとなったデータで、あるが、やっぱり驚きの手段とかでさらに高いスコアを出してくるっていう人たちがもう毎回って感じなんですか？
そうですね。はい。
ああ、すごいな。奥が深いな、やっぱり。
奥が深いです。前回もそうですし、前々回もそうなんですけど、まあ僕のスコアは超えられてる。しかも8時間とかですからね。
確かに。
僕は意味がわかんないです。毎回、すごいなって思ってます。僕はもうちょっとちゃんとデータ見てますから、余裕もあるし。
なんか一概に言えないと思うんですけど、だいたい1コンペに対して何十時間ぐらい準備されてるんですか？
そうですね。でも個人的には、なんかモデリング含めて1週間では終わらせたいな
ってい
う感じではやって。
でもそんな感じなんや。
でも1週間も使えないですよ、でも大体。やっぱ質の通常業務があるので。はい、うん。なんで、はい。まあなんでいろいろその自作のツール使って楽したりとかはしてますね。はい。
へえ、今、次のコンペってじゃあ、あと1ヶ月ぐらいありますけど、まさにそれの準備中って感じですか、今は。
そうですね。はい。なんか当たりはつけてはいるので、まあ大丈夫そうっていうのは分かって出しては当然いるんですけど。はい。ちょっとどのぐらい、まあ、あとはそうですね。やっぱ変な特徴があったりとか、リークになりそうなものとか、あると良くないので、その辺細かく見ていく感じですかね。はい。
なんか一番運営されてて何が大変っていうのありますか？
一番大変なことですか？そうですね。一番大変な、やっぱデータ準備してるとき一番大変ですね。今でも覚えてるのが第2回なんですけど、第2回のコンペで睡眠データから、その人のコンディションを予測するっていう問題だったんですね。
ああ、面白そう。
日中どういう気分かみたいな。うん、なんですけど、このデータ、ユーザーの偏りが激しすぎて、まずそのユーザーがいいかどうかって入力してるのが、主観なんで、平均値がブレまくるんですよ、人によって。なので、普通にやると、もうユーザー平均の方が強いんですよ。
うんうん、
みたいな。モデルになっちゃってる、問題になっちゃってるんで、それをいかにこう、その、ユーザー平均というバイアスを取り除いて、そうじゃない、睡眠の質部分だけの予測率、どう転換するかみたいなの、めちゃめちゃ大変でしたね、これは。はい。
そうですよね。もう、そんなんできてたら、フィットビットとかがやってるわ、みたいな感じのやつですよね。
いや、そうですね。なかなか、悩ましかったですね。結局出来上がった問題で、皆さん解いてもらって、で、やっぱ示唆が相当得られて、前の日のコンディションだったりとか、そういうのから、うん、まあ影響してるとか、そういうのありましたし、睡眠時間とか当然ありますし、みたいなところがあって、面白かったコンペでしたね。はい。
これも、そういうなんかデバイスとかサービスをされてる会社さんがデータ提供企業として出されてたってことなんですか？
はい、あ、そうですね。はい。
面白いな。いろんな企業とコラボができるんですね。じゃあ、そういう形、こういう形でも。
そうですね。はい。
なるほどな。いや、なんかうちの会社もこういうのやったらいいのになってちょっと思うんですけどね。
いや、
ね、
やりますか？
いや、無理だよ。無理だよ。死んじゃうよ。
ルーティータップ。やだ、
パブリックとプライベートすぐなんか相関持たない何かできちゃう。
なるパクリ。
やだ。確かに、うちの自社製品のDMP ツールのログとか後藤さんに渡してコンペやってほしいっすね。もはや。
ああ、なるほど。データ提供
が、ね。そうですね、むしろ。もう R トースターのデータあげるんで、つって言って。頼む、つって言って。
なんかそれこそビジネス的に価値があったりとか、はい、するんであれば、頼んでいただければ全然。
うん、
やりたいですね。面白そうですし。
面白そう。
ちなみに届くデータって汚いんですか？毎回。めちゃくちゃ綺麗なんですか？
場合によりけり。
あ、でも汚い場合もあるんですね。
もちろんあります。はい。
いやー、これもう完全に仕事と一緒じゃないですか、その状態は。
あ、一緒ですね。パスワード付きのエクセルいっぱいみたいな。
うんうん、マジっすか、そういう場合もあるんすか。
パスワード付き、
ありそう。
パスワード付きエクセルを回答しつつ、セルを全部結合して CSV に吐くみたいなのは書けます。
やべ、もう大会し、準備済み。大会したことで。
いろんな、なんか、十徳ナイフみたいなのがどんどんできていきますね。
いや、そうなんですよ。いらない、いらないっていうか、もう使ったことないですけどね、僕それ。
一回しか使わない十徳ナイフが。
なんか、今の話聞いてて思ったのが、よくあるのが、カグルってデータが綺麗すぎて、実務じゃ当てにならないじゃんっていう人いるじゃないですか。
はいはいはい。
もう、要は作る側から見ると、そこまで行くのがいかに大変かっていう話も、ちゃんとやってるって話ですよね。
そうですね。あ、それで言うと、やっぱアートモカップは、その、まあ、うちの会社の理念もそうなんですけど、実問題解決できないといけないっていうところがすごく大事にしてるところなんで、かぐるほどデータをきれいにしてないです、あえて。
あー、面白い。
コンペによりますけど。はい。例えば、うん、第2回の時は、時系列に見えるカラムを、パンダス2デートタイムやるとエラー吐くんですよ。
なんでですか？
それはなんでかっていうと、なぜか、小数点がなんか入ってて。
おー、なるほど。
パースできないやつがあるんですよね。
なるほど。
なんか。
トゥーデートタイムでバグる行があるんですね。
そう、バグる行があるんで、僕とかは全然そんな当たり前なんで、うん、その、マップでトライキャッチして、エラーだったら何にするみたいな、すぐ書けるんですけど、うん、やっぱそれで困る人もいて、
うん。
その辺ってやっぱ実務経験があるかどうかだと思ったりする。
うんうんうん、
なんかそういう、まあ、実際のデータはこうなんですよっていうのが少しでも分かる形の方が面白いんじゃないかなと思って、あえてめちゃめちゃ綺麗にしてないっていう。
ああ、面白い。
なるほどな、はい。ちょっと、時間過ぎちゃったんですけど、めっちゃ面白いんで、はい、ちょっとだけもうちょっといいですか？
あ、全然大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それ今聞いてて、確かに、かぐるって、と、アートマカップとの、なんか、差分みたいなところをちょっと聞きたいなと思ったんですけど、
はい、
一般的に考えると、カグルに参加して、カグルのメダルもらった方が、こう、なんていうか、成果の汎用性みたいなのはやっぱ高いじゃないですか。
はいはい、
Google がやってるコンペで賞を取りましたって言えた方が。けど、そこに対して、やっぱりこれぐらい参加者が出るぐらい、すごい、そのカグルじゃないコンペにも、いろんな人が熱中してると思うんですけど、なんか、そこってなんでだって思われたりするとかありますか？主催者として。
2個あると思っていて、
お
2個3つかな。1つはやっぱりリアルで集まれるっていうのがあるんで、
うんうん、
これは分かりやすく違うところなんですけども
、
2個目、2個目が、そのデータの量が比較的ハンドルできる量なんですよ。
うん、
特に最近のカグルのコンペって、もうとってつもない量の画像データがあったりとかするコンペとかあると思って、
ね、
うん、ああいうのって、まあ出題者は本当に解いてほしいと思うんですけど、参加者そんな容易に参加できないと思うんですよ。
うん、
ちょっとハードルが上がっちゃってるところがあるんで、まあそこが、まあアートのカップだったら、まあ、ある程度ハンドルできるようで出るっていうところがある。のと、まあ、そのハンドルできるっていうのにも関係するんですけど、三つ目としてやっぱね、機会が短いっていうことですよね。
うん、なるほど。確かに。そうか。
かけるはやっぱ長いんで、時間かけれる人が、まあ、どうしても有利っていうのは当然あって、仕事やってると、特にその、まあ、日中は別の仕事してるので、まあ、学生さんの方が当然有利。まあ、それも込みで、ハグルなんですけど、ある一方で、アートマカップだったら1日8時間でやってくださいとかなので、本当にその人の瞬足というか瞬間的なパワーが、結果に反映されると思ってて、はい。これが、やっぱ面白いというか、自分の実力を測れるっていう意味でも面白いかなとは思ってますね。はい。
ツイッター見てると、アートマカップの難しいところとして挙げられるやつですよね。はい、短距離の、短時間の瞬発的なデータ分析力みたいなの。
そうですね。
うん。
なんか、多分似たような商売されてるので分かると思うんですけど、仕事やってると、カグル的なパワーは当然必要だと思うんですけど、一方でその、短い時間でいかに80点を作るかみたいなところも相当大事になってくると思ってて、その、10点じゃダメなんですよね。80点出さないといけないんですけど、195点とか、99点である必要は別にないみたいな。
わかります。
うん、のが、あ、しかも80点をコンスタントに出せないといけないんですね。環境をちょっと変えても、80点が75点ならいいけど、それっきり10点になるのはダメみたいなのが、多分ロバスト性みたいなのが相当要求されるので、その辺がやっぱ短時間コンペの方が測れるっていう感覚がありますね、個人的に。
めちゃくちゃ深いな、面白いな、なるほど、ね、
うん。
そうなんですね、はい。
だから、そうですね、カグラーの人たちも、なんか普段使ってる道具とかをやっぱりメンテして、その、俺の十徳ナイフみたいなのを用意した上でアートマに参加すると、よりこう違う目線でスキルのなんか度合いが分かったりとか、どういうところが自分に足りないかみたいなのが分かったりするっていうのがあるから楽しいのか。
うん。
いや、それはすごいあると思います。
いい意味でデータ量とか期間がちょうどいいってことなんですね。
そうですね。
あと。なるほどな。結構ちゃんと差分ありますね、かぐると。
あ、それは差分はある。差分はあると思います。はい。
うん、すごい納得しました。
それ関連して、ちょっと関連する話なんですけど、それって強い人は確かに試されて楽しいじゃないですか。かぐるができてて、
はいはい、
で、短時間でも、俺は強いかどうかを試されるのが後前や、みたいな感じはわかるんですよ。その、
はいはい、
ビギナーの人たちってのはどういう風に捉えてますか？そこも対象にしてるんですか？
ビギナーも当然対象にします。その、後ろのコンプは、強い人を集めて強いやつで競うっていうことは目的としてなくて、それは、抽選にしてない理由からも明らかだと思います。だって、強い人だけ集めたいなら、抽選すればいいんで、
うん
うん、そう思います
ね。確かにおっしゃるとして
。抽選にして、グランドマスターとマスターとエキスパートと
選ぶ。そうですね、確かに。
うん、
やったら、そうしてないのは、誰でも興味ある人に出てほしいっていう思いがあるのはあるんですね。
うん、
で、なんで当日全然分析したことない人でも、僕が、大体2回ぐらいやるんですけど、まずデータを見るっていうのはどういう観点で見ればいいかみたいな。僕がいつもやってる可視化の仕方とかを紹介する。
めっちゃいいですよね、それ。
はい。のと、サブミッション。どういうふうに特徴量を作って、どういうふうにモデル作って予測する必要があって、で、こういう構造の方が、わかりやすいし、まあ、変更に強いからっていうのを説明するっていう、だいたい2回やるんですけど、はい。
いや、それめっちゃいい。
はい。なので、僕の KPI は、当日の KPI は、全員がサブミッションするなんですよ。
うわー、はい、
すげえ。へぇー。うん。
ちょっと残念ながら、ちょっと前回はデータ量が多すぎて、あのと Azure っていうのもあって全員じゃなかったんです。基本的には全員サブミッション初心者の方でもできるように、リアルの会場の時は僕が回ってみたいなこと
をします
、はい、うん。っていうのがすごく気にしてますね。
それもお金取れますよね。それだけで本当後藤さんに並ぶデータ講座みたいな。
あでもそれで別にお金もらう
つ
も
りも全然なくて、
もう僕個人的には、うん。分析やったことないのにコンピに出ようっていうその心意気がすごいと思うんですよ。
確かに。
それってすごいなと。例えば僕が絵描けないのに突然画家が競うコンテストに出るみたいなノリなんで、それって。
なるほど、確かに。
どんだけ勇気がいるかっていうことですね。会場に来るのが、そもそも。知らない人ばっかりだし、知ってそうな人もなんか話してたりするし、多分すごい緊張すると思うので、その辺、の手伝いができるといいなっていうのはすごい思ってますね。はい。
じゃあそうすると、アトマカップはあくまでもその強い人だけの対象じゃなくて、みんなで楽しもうよみたいな感じなんですね。いろんな人をとって。
まあ、基本的にはそうです。なんか楽しむ、全員が楽しむ。
うん。
はい。ことが目的です。はい。
いやー、めっちゃいい回ですね、本当に。なんか、野平さんもそうですけど、自分もその社外で結構データサイエンスの人たちが会話できたらいいねとか、うん、社員の人も外の人とコミュニケーションできたらいいねと思って、イベントとかミートアップをやってるんですけど、いやなんか本当に主催者のそういう思いがある会っていうのがやっぱ全ての価値だなって思いました。ちょっとなんか涙が出そうなぐらいめっちゃいい主催者だなって思いました、今。
いえいえ、ありがとうございます。
尊敬しますよ、本当に。
いや、そんな、恐縮です、うん。
そうですね。いや、なんか僕はやっぱり、 そう。そう言ってこう、やっぱ後藤さんがずっと運営されてて、いつか後藤さんが疲れちゃったってなって、会の運営がってなっちゃうのもすごい残念だから、なんか、アートマ社としてもこれがいい感じにビジネスになったりとか、後藤さんもこう疲れ切らずにずっとこういう楽しいイベントがお祭りができるようになるようなこう仕組みができていったらいいですね。
そうですね。
とすごい心から思います、本当に。
いや、本当にそうですね。はい、
うん。
なかなかでも楽しいだけでは難しいので、その辺ですね。
ああ、本当に。
全肌話に戻っちゃうんですよね。っていうので僕はずっとぐるぐるぐるぐる。
めっちゃわかります。
うん、
なんかコミュニティの継続みたいなのは本当に、主催してる、運営してる人たちは悩みの種ですね。
そうですね。
うん。内容が変質しないように続けていけるようにするっていうのは。
なんか、うん、こういう話する機会は当然、あんまないんですよね、うん。主催側の話みたいなのって。うん。なんで、
うんうん、
多分同じような立場にいらっしゃると思ってて、まあ、なんか、
うん、
コミュニティ運営するとか、なんかイベントやるみたいなのってすごい似てると思うので、はい、話できてすごい楽しかったです。
まあ、嬉しいです。うん。僕はなんか謎の性癖があって、ツイッターでよく見るこの人が、本当はどんな顔してるのかとか、どんな声をしてるのかとか、なんかどんな喋り方をするのかっていうのをすごい知りたいと思ってしまうので、うん、なんかポッドキャストちょうどいい塩梅なんですよね、そういう意味では。
ああ、なるほど。
ちょっと皆さんにこの後藤さん、今僕たちはビデオミーティングでやってるから顔とかは分かんないんですけど、はい、
そうですね、まさか金髪の人出てくると思わないですからね。
いやー、そうですね。いや、金髪いいですよ、楽しいですよ。
それで取締役ってのが末恐ろしいですね、本当。
何でもできます、髪型なんでも取締役はできるので。
仕事役はできる。
仕事をちゃんと、まあ、優しいお客さんが多いからなんですけどね。本当にそれは。
あと、いただいてた質問に、ちょっとバラッとしちゃいますけど、
あ、
はい、
お便りのコーナー。
伺ってもいいですか？
あ、そう、
再びお便りのコーナー。
はい。
じゃあ、まず。
お便りどれくらい来たんですか？そもそも。
お便りは、匿名で4通いただきまして、
優しい人が。
今、間に2つ、回答していただいたので、残り2つなんですが、じゃあちょっと、金髪のニューヨーカー後藤さんへの質問なんですけど、
はい。
ツイッター上での活動を見ると、名前の通り、日本時間とニューヨーク時間を生きているような、よく生きているように見えるのですが、いつ寝てるんでしょう。そんな状態でも健康を維持できる方法は何ですか？ということで、今僕から見ると、ニューヨーカー後藤さんは、顔色はとてもいい、とても健康そうな方ですが、どうなんですか、実際は。
あ、そうですね。僕がなんか、仕事をやり始めると終わんないんですよ。止まんないタイプなんで、ずーっとやって、めちゃ寝るみたいな生活リズムなんですよ、割と。
ああ、そっちタイプなんですね。
はい。なんで、多分、ずっと起きてるように見えるんだと思います。はい。
いや、あと、あれじゃないですか。ツイッターでのおはよう世界の時間がたまにおかしいじゃないですか。
ああ、まあまあまあ、あれは、まあ、乗ってる時は、だって、早く起きたいじゃないですか。早く仕事したいから、みたいな。感じの時
は。楽しんでますね。
そういう感じですね。
あと、前、後藤さんにお伺いして、なるほどなと思ったんですけど、取締役だと、あんまりその、労働時間に規制がないというか。
はい。ないです。
なんか、なのでだから深夜もちょっと仕事できるみたいな話しててなるほどなーってのは個人的に一回思いましたね。
そうですね。その辺はやっぱり社員の頃、まあ、社員の頃とは違いますね。
うん。
個人的にはやりやすくて好きです、こっちの方が。
うん
うん、
本当になんかまあ、法律的にはあれですけど、すごい自分も個人的には仕事か仕事じゃないかとか本当にどうでもよくて、まあ、それがストレスかストレスじゃないかっていう。
ああ、
ことですよね。ストレスじゃなくて楽しいんだったら仕事でも何でも無限にやっていいんじゃないかって個人的には思いますけどね。
そうですね。でもなんか、それを社員の方に全員に押し付けると、
それは
完全にアウトなんで、うちの会社は、なんで、役員が最もブラックです。
まあ、ベンチャーだし、
ベンチャーだし。
まあ、そういうもんです。はい。
ですよね。まあ、だから、労働法とかはもちろんありますが、 うん、個人的には別に、なんか多分、寝てない人でも、寝てる人より健康的な人とか全然いると思うんですよね、ぶっちゃけ。
いや、
うん、楽しければ。まあ、あんまり、いつか倒れるからっていうのがあるから、おすすめとかでも何でもないですが。
はい、いつか倒れる。
ありがとうございます。
で、その上で健康法ですかね、
なんかやってますか。ランニングですかね。
最近は、大阪の方でもやっぱり全面的にステイホームの状態ですか？
そうですね。なんか、電車とか人全然いないらしいですよ、僕は。僕は乗らないんですけど。
うんうん。
なんで。
ランニング。
ランニングを、だいたい月100キロ目標で。
あ、そんな走ってるんですか？
はい。やってます。はい。先月は110キロぐらいでした。うん。
すごい。
はい。健康法ですね、それが多分。
ニロヒラさんもまだちゃんと毎朝土手走ってますか？
走ってますよ。
お偉い。偉
いですね。すごい。
着々と在宅で太ってきましたけどね。
皆さんそれ言いますね。在宅で太る。うんうんうん、ないから
それあるな。あと、じゃあもう一つの質問はですね。
はい。
最後の質問ですが。あ、これ途中の自己紹介の時に伺えばよかったですけど、
はい、
最適化ガチ勢とお伺いしているのですが、はいはい、数式のお気持ちを理解するためにどのようなことをされているのか教えてください。
ああ、数式のお気持ちですか。
らしいです。
僕が意識してるのは、でも一つかな。なんか嘘はつかないかな、自分に。はい。結構難しいですよ、でも。結構、僕昔そうだったんですけど、その、分かったふりするんですよね、本読んでてもね。
で、耳が痛い。
3行ぐらい行って、で、分かんなくなってやめるんですよ、分かんない。それでも分かんないんじゃなくて、一番最初に嘘ついてるのが問題だなっていうのに、どっかで気づいて、多分なんか最適化の時に、これは先輩とか同期とか、そのすでにやってる奴らの、読み方聞いて覚えたことでもあるんですけど、その絶対嘘つかずに、一行一行ちゃんと追えば別に書いてることは書いてんだから分かれば分かるはずなんですよ。書いてるように。
うんうんうん。
なんで、本当書いてるように読むっていうのは意識してますね。はい。
僕のめっちゃ数学できる知り合いの人も、
はい、
このなんか読んでも分かんない数式どうするのって言ったら、その人はめっちゃ考えたら分かるって言って、そう。分かるまで考えるって言ってました。
ああ、それに近いと思います、ね。わかるまで考える。大体定義がね、曖昧に。これ、あ、答申か、これは。でも、おじさんいたじゃないですか、ね、物理の先生、誰だっけ？
あ、CM ですか？
あ、その方、僕別に受けたことはないんですけど、CM でちょこっと5秒ぐらい流れてる。あれでも、ほんまに、何でもそうやと思います。はい。定義とか、定義過程が曖昧になってる状態で、証明読んでも分かるわけはない。言うと、その二つが分かれば100点なんですけど、僕はちょっとこれ読むのが苦手なんで、数学ガチ勢では全然ないです。めっちゃしんどい。
これを聞いてるみんな、分かったかな？ちょっとな、数学とかは本当にどうしようって思いますけどね、自分も毎回。でも超苦手ですね。自分は生物学で遺伝子解析とかの研究をしてたんですけど、
はいはい、
まあ、あんましよろしくないですが、なんか生物系って逃げようと思ったら数学から結構逃げられちゃうんですよ。なんか実験系とかをすごいやる人とかだったらそういう場合もあって、まあ難しい数学やらなくても、こう研究進められるっていう側面があるので、自分はそれで逃げちゃった方だから、そう、あんま社会人になってこの仕事ついてから数学を勉強し直すっていう。悲しい感じになってますね。
いや、でも、社会人になってからやり直す方、すごいなと思いますよ、ほんと。
この教科がでも結構多いですね。多分。
すごいですね、ほんと。尊敬します。うんうん、
そう、あれは、マジで年いってからやるの大変だから、本当に学生というか、なんか、中高大とやっとかないとな、もう子供がいたら絶対そうさせたいなって思います。
そうですね。多分でも自分が戻ってもやらないっていうね。うん、そうそうそう。ありますよね。難しい。
だって人間だもの状態なの。
本当にそう。
質 問は4通いただいてたのは全部消化させていただきました。これでありがとうございます。質問いただいてた皆さん、
ありがとうございました。
あとは、まあ、時間もちょっと予定してたところよりも多くお願いしちゃってしまっているので、なんか二の平さんとかもあと質問あったりしますか？
頭頑張ります、それだけです。
いや、参加してくださるんですね、お二方とも。
僕は300名目の登録で滑り込みで、
それは熱い。
そうなんです。お、300、あ、もうこれ自分じゃんと思って登録しました。
ありがとうございます。
あれ、開催でも平日なんですね。
金曜日から、開始が金曜日だけ。
あ、そっかそっか、
はい。ワンウィークですね、今回は。
自分は、二の平さんとかがカグルやってるのを聞いてるぐらいで、全然ちゃんとやったことないので、ちょうどこの機会に始めようかなと思って、ちょっと登録をしてみました。
はいはいはい。なんか、うん、チームで出ても面白いんじゃないですかね。
うちの会社の人、他に誰か参加してますかね。
どうなんすかね、何人かしてそうな雰囲気ありますけどね。うん、
してそう、カグル部の人たちが。
カグル部あるんですか？
いや、部というか、なんかみんなでやろうよみたいな雰囲気になってて、で、前回の DSB コンペも、そのカグルの人たちで何人かで会社でチーム組んでみたいな感じでやってました。
シャオロンさんとかいらっしゃる？
あ、そうです。シャオロンさんですね。
はいはいはい。会社で部になっていいですね、でもそういうの。意見交換できるから。
なんか改めて、でも申し込んだ後ですけど、さっき言われてた我々の仕事みたいな、受託分析の仕事、期間が区切られてそのうちで早く80点を出さないといけない仕事は、こういうオフサイト的な、今回はオフサイトじゃないですけど、うん、なんか出て自分の日頃の行動を整理しとくとか、すぐに取り出せる、使えるように準備しとくとか、なんか資産作っとく意味でもめっちゃ参加して重要だなと思いましたね。
そうですね。そう、なんか、あとなんか上位の方って割と気前よくっていうとあれですけど、行動を共有してくださるんで、すごい参考になります、毎回。共有しても次勝ったりするんで、すごいですよね。パワーさん、
ね、そうですね。あれはかっこいい、本当に。
あれはかっこいい。うん、いや、かっこいいですね。皆さんでもそういうのも気前よくて、うん、いい人だなって思います。
なんか本当に、まあわかんないですけど、賞金目当てで参加してる人って多分ほぼほぼいないですもんね。変な話ですけど。
いやー、多分そうで、それは、社内でも話したことがあって、賞金出す意味あんのみたいな。
あ、なるほど。
会社的にはコストはコストなんで、当然。
うん。うん、そうですよね。
ですが、出て優勝するって結構大変なので、でも、うん、ね、出さないのはあれでしょうっていうことで、はい。毎回。
なんか、副賞としてもらったら、まあ、嬉しいですもんね。
そういう、毎回、設定してます。はい。
うん。いや、なんか、面白い業界ですよね、本当に。
そうですね。なんか
文化的にも。
不思議な業界だと思います。他の業界の人から見たら、このイベント意味わかんないと思います。お金ももらえない。
本当にそうです。うん、
大変だ。
他業種の人とからしたらマジで意味わかんないと思いますよね。
僕なんかこれがすごい有名っていうか、ツイッターでバーッと出るじゃないですか。なんで友達とかに、あれをやってる人だと思われてますからね、うん。なんかイベントやってる人だと思われてる。謎の
。そうですよね。
謎イベントを開催してる人になったみたいな。うんうん、なんかデータ分析してんのみたいな。
面白いな。なんなんですかね、それ。なんて言えば伝わるんですかね。脱出ゲームみたいなもんだよ、みたいな感じなんですかね。
いやー、難しいですよね。アナロジーじゃないからな。
みんなで分析して高スコアを目指すゲームだよっていう。
で、それどのぐらいすごいのとか、どのぐらい、なんか RMS が 0.5 がどのぐらいすごいかを表現することが。
確かに。
うんうんうん、可能なんで。
うん。
なんか、その辺で困ります、なんか。
そうですよね。そう、じゃあ今日はこんな感じですかね。なんか最後に、後藤さん個人からでも、アートマ社からでも宣伝などなどありますか？
あ、宣伝ですか。宣伝。あ、全然考えてなかった。まあ、ここまで聞いて、もしここまで聞いてくれてる時点で相当いい人だと思うので、まずありがとうございますなんですけど。そうですね。はい、まあ、アートマカップ、次回もすごい参加いただいて、まあ、次次回以降も、頑張って開催できるように、自分も努力するので、ぜひ参加 してくださる人は、もう一回参加していただいたら嬉しいですし、参加したことない人でも、僕がサポートするんで、まあ、勇気を持って、はい、出ていただければ、すごく価値ある時間を提供できると思ってるので、それには自信があるので、はい、はい、よろしくお願いしますっていうのが一つで、そうです。会社的には、会社的にはそうですね、エンジニアとデータサイエンティストがいないので、
重要、重要、
重要、重要。
はい、ぜひ応募を、応募って会社のホームページとかには採用情報とか1ミリもないんですけど、常時採用を募集中なので、はい、よろしくお願いします。
ちなみに、はい、本社員だと、関西に住む必要があるかなと思うんですけど、その、はい、業務委託でしたっけ？なんか、何人か参加していただいてるっていう方は、
はい、
関西に限定されず、いろんなところにおられるんですか、やっぱり。
まあそうですね。東京の方もいらっしゃいますね。はい。
お
ぉ。まあ、なんですけど、まあできれば、最近求めてるのはフルタイムでコミットしていただける正社員のプロパー社員の方なので、うんうんうん、まあプロパー社員メインではあるんですけど、まあ、そうですね、はい。ほんと馬力がね、足りてないので、今ちょっと。はい。
うんうん。
ぜひ、はい。応募していただけると、嬉しいですという。はい。こんなもんですかね。
あ、いえ、ありがとうございます。はい、なんか、アットマカップの運営募集みたいなのは別にされたりはしてないんですか？
あ、運営募集ですか？運営側を手伝ってほしいってことですか？考えたことなかったです。
また、じゃあ次回600人ぐらいになったら、いよいよ必要かって感じですね。
それは、そうですね。それは短期になるので。
今はじゃあ、社員の方というか、いつものメンバーの方で回されてるって感じなんですね。
う
ん、
そうですね。はい、募集するかもしれないので、うんうんうん、はい。
いやー、ほんと、すごい人数になってきたんで。
ですね、
うん。
思いを大事にしていきたいです、今後も。
いやー、マジ素晴らしいと思います、本当に。めっちゃいい回だなと思います。そしたら、じゃあ、こんなとこです。では、今回の特別ゲストは、ニューヨーカー後藤さんでした。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。